皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日は、お羊座満月のお話をさせていただこうと思います。満月はですね、自分の、呼吸で言うと、吸って吐いての吐いての状態になります。前回の新月からの2週間の、エネルギーを溜め込んで、この新月満月にね向かって溜まっていったエネルギーを吐き出すタイミングになります。なので身も心もちょっとフラストレーションが溜まっている状態です。これを上手に吐き出すことによって、周りの方といい人間関係になったりですね、自分の軸が整って、運気が良くなっていくっていうことができるようになります。さて、今回の満月なんですけれども、10月20日の23時57分、ほぼほぼ21日になった状なる、手前ですね、3分前です。で、これが、月がですね、お羊座 27.43 というこの度数で満月を迎えます。なので、お羊座満月っていうふうに言います。はい。で、前回の天秤座新月のテーマなんですけれども、天秤座っていう、人との調和とか、人との関わり合い、例えば相手は、自分の鏡みたいな、そんなね、人がね、との、関わり合い方ということで、学びを得るっていうタイミングだったんですね。やはりですね、いろんな交流があるんですけれども、例えばあなたの意見は、あなたの独自性も大事です。私の意見はって聞いたら、私の独自性はもっと大事だよ。内側と外側の世界を改めて客観視して、その統合し始めるタイミングというのが2週間前の前回の天秤座新月のテーマでした。はい、これをですね2週間実施してみて、さあどうなったかということなんですけれども、お羊座満月はですね、今回は、テキストの方ですね、ブログの方で、ホロスコープ表を載せています。青い線はポジティブに動く線です。赤い線はネガティブに働くというアスペクトなんですけれども、今回のお羊座満月はほぼお牛座に近いこのね27度っていう度数で起こっているんですね。で、お羊座のテーマって、人間がおぎゃーと生まれて、自分って何者とか、自分の人生をこれから切り開いていくぞっていう、この活発なこのお羊座の終わりかけなんですね。で、次の星座は、お牛座なんですけれども、これがまたねお羊座とは全然違くって、自分に得られるものは一体何かとか、体の五感をフル活用して、フル活用するこのお牛座の影響、自分の得るものとか所有するものっていうのをすごい大事にする、このお牛座の影響を受けつつ、ということになりますので、まるでねこの国境を越えていくような、ちょっと切ない感情、お羊座の切ない感情っていうのが、ちょっと感じられます。で、前回のね、天秤座新月のテーマで、内側と外側の違いをこう、ね、客観視して、この統合し始めるっていうタイミングだったんですけれども、これができ、皆さん行っていると思うんですが、お互いの違いをよく理解した上で、やはりね自分の軸をしっかりと整えるっていうことが今回すごく大事だなと思います。新しく自分の世界を切り開いて歩くために、周囲の意見とか、期待をしっかりと今まで耳に入れて、聞いていたかと思いますけれども、やっぱりね最後に残るのは自分なんですね。で、いくら周りに、これがいいよあれがいいよっていう風に言われていても、そこに自分の幸せがない場合ってちょっと心が置き去りになってしまうじゃないですか。だから、自分の気持ちとか自分らしさっていうものを上手に分かりやすく表現するっていうことが、この満月では必要ですよっていうことを教えてくれています。 お羊座はとてもインスピレーション力が高く瞬発力がすごい大事なんですね。で、考える前にもうねパッと思いついたんでもうね行動してるんですね。だから早いで考える前に口にも出しちゃうっていうそういう本当ね十二星座1位素早いんですね。で、素晴らしいこの能力があるんですけれども、そんな自分がね周りの人を傷つけてしまう、また自分の心も傷つけてしまうっていう可能性があります。それはね特にこの今回はお仕事の場とか健康面というものについてなんですけれども、お仕事に出ていない育児中のママにとっては、まあ、家事労働の場というのが、これお仕事の場になるんですけれども、これは労働のハウスである6ハウスに破壊と再生の星冥王星と試練の星の土星があり、これが、太陽火星と、月との、180度の葛藤に対してさらに緊張状態やストレス圧力を与える90度のスクエアというですね、これ T スクエアの状態になっています。何か大きな逆らえないかのような力で自分の心と体にストレスを与えてくるのが冥王星です。自分が働くという場で、自分のね、変容を求められているっていうのは、お気づきの方が多いかと思います。でそのためですね、ここでちょっと、火星の力が強いと、衝動したくなる、反発したくなるので、ここでねちょっと人としてやさぐれてしまうっていうのがあるんですね。でこのやさぐれポイントをちょっとまとめてみました。で自分のとか、相手のためにこれがいいでしょ、あれがいいでしょっていう風に一生懸命に与えようとしたりとか、それに対して与えられた期待や与えられたステージに対して上手に自分を表現しようにも、人から見られてる自分って私大丈夫なのかしら、ちゃんとうまくできているのかしらとか、バランス大丈夫かしらって気になるとかね、あなたのために頑張っているのになかなかできないんだよ自分だってみたいな、できない自分にストレスを溜めてしまって本当の自分ってこうじゃないんだって思ったりとか、もうストレス溜まっちゃう、痩せぐれちゃうからみたいな感じで、なってしまうと、ね、こんなねうまく表現しづらい自分の心っていうのが、周囲にも伝わりづらい状態、これにイライラしたりとか衝突したりとか、そのような場面がこのところひょっとしたらね皆さん続いていたかもしれません。でこの状態が満月でマックスを迎えます。でそのままこの解説通りにフラストレーションが溜まった状態のまま、外に、ね、この感情を出してしまうと自分にも相手にも周囲にもあまりいい影響がありません。で、火星と冥王の、このね赤い線はこのスクエアの赤い線は、冥王星がね大きなストレスを与えて、火星がそこに対して衝動的に反発を起こすっていう構図なので、最近のね例えば刃物事件とかは、火星がね刃物とか手術っていう意味がありますので、この天秤座というパートナーや元パートナー、あと公共の場っていうこの場にでストレスを発散するかのように事件を起こすっていう、こういうのが、社会的に、起こったっていうのと、ニュースで取り上げられるっていうのはやっぱこれはニュースにした方がいいっていうふうに人々のこの意識がそこに今向いているからということなんですね。で、このねやさぐれちゃんポイントっていうのをちょっと解決したいんですけれども、まあ、解決方法その1ですね、今回は木星火星のトラインの関係を使っていきたいと思います。周囲のためを考えている時にまずは、理論的に伝えることが大事です。自分の過去の経験や技術、知識、それを木星は上手に柔らかくまろやかに分かりやすい言葉でかつ理論的に伝えることができる、この惑星と星座の関係性になっています。なので、木星の特徴は まあ、幸運と拡大の星というふうに言われるように、人との関わり合い方、社会との関わり合い方っていうのを教えてくれる惑星です。これが7ハウスっていう契約、結婚、パートナーシップのハウスから天秤座の太陽と火星に対して、トラインの状態、これは特にパートナーシップとか、または周囲の人に対して自分の表現を、このね、木星の力で優しく分かりやすい表現で、私の気持ちはこうです、で理論的に伝えると、データはこうだし、だけど私の経験上はこうだからですというふうな感じで、高い視点と、あと理論的にお伝えすることによって聞き入れてくれる可能性は、相手もあります。でそのことを伝えることによって、新しい世界の扉が自然に開いていくような感じもしました。で、次の扉を開けたら次の扉があるかのように、扉は何枚も何枚も実はあって、この扉を丁寧に開けていくっていうのは、誰の力でもなく自分の力なんですね。自動ドアでシャーって開くわけじゃないので、これは今回のホロスコープで見る、太陽や火星という自分の行動っていうのにつながっているからなんだと思うんです。で今回のポイントは、自分の軸が、さらにですね、整うと周囲がそれに対して対応してくれるような感じを私は受けましたので、まずは、自分の軸を整えることを優先してみて見るのはいかがでしょうか。で、ね、で、この軸を整えるポイントなんですけれども、解決ポイントその2ですね、自分の軸をどう整えるか、どう意識をして整えるかなんですけれども、今回はこの、東の地平線であるアセンダントですね、これが獅子座の位置にあります。獅子座は、太陽が主星なので、太陽をホロスコープの中で探してみると、サンハウスの天秤座におります。私は私自身にスポットライトを当てながら、周囲とのバランスを取りつつも上手に自己表現していきたいです、特に学びという場面でというふうな解釈ができます。でこの場合の学びなんですけれども、専門的なそのすごい難しいこととか哲学とかそういうよりも、なんかね、初級とか小さい子にも分かりやすい人間の根幹に基づいているような、そういう想像ができるんです。で、初心忘れるべからずというか、人間いつでもね、どんな場面でもこの学びを得るという低姿勢でいるっていうのも、今回ちょっと大切なのかなというふうに思います。やっぱり相手の話を聞くって、聞く耳を持つってすごい、軸が整っている人ほど難しいんですよね。古い価値観を脱ぎ捨てないといけないとかなのかな。で、はい、すいません、話飛んで。で、今回の太陽とか、太陽天秤座のね、ドデカテモリーでちょっとここでも見てみたいと思うんですけれども、このドデカテモリー本質は、獅子座にあります。そして月お羊座のドデカテモリーは、水瓶座なんですね。で、MC ですね、これね、南中天というお昼の場所なんですけれども、南中天は牡牛座という、本当にね、不動級がヒントを教えてくれています。で MC に牡牛座と、天王星という、このね、ハプニングの星が天王星なんですけれども、牡牛座という準備万端だったり、マイペースだったり、平和とか自分は得るものっていうものを、現状維持っていうものを大切にする牡牛座にとって、それらができないっていうことは、このね、現状維持を好む牡牛座にとって、まさにハプニングとか波乱でしかないんです。今古い価値観を変えていかないと、現実とのギャップ感が、表面化してきて、期待していたものや得たいものが得られないというハプニングが生じる可能性はありますが、ある意味、私たちが今までこれ これまでこれが平和っていうふうに思っていたものとは違うものを得ることができたりとか、相手に提供できたりっていうこともできます。でやはりそこにはいつまでも古い価値観でいることがあまり良くはないし、新しいものを探し出し、そして自立する必要があるよっていうことを教えてくれています。新たな自立の、可能性ですね。で古い価値観を切り離すには、今回 満月っていうこのタイミングの中で、例えば体のデトックスだったり、物ですね、いらないものを、断捨離していく、捨てていくっていうのも、いい効果を発揮しそうです。でね、そんな感じだったりとか、あと経験値が高い人たちとか専門家から何かね、相談して言葉を得るとか助言をいただいて参考にしてみるっていうのも今回の一つのポイントになります。そして、私たちのね向かう、風の時代は、どんな風なのかっていうところがね、今回ちょっとお伝えしようと思います。ドラゴンヘッドですね、時代が向かう矛先です。これが双子座に向かっているうちは、双子座的な行動をすることで、時代に乗り未来を手に入れるということができます。で双子座的な行動って何なのかなって言ったら、好奇心旺盛ですね。子供が2人いますので、特にちっちゃい子供です。で楽しいっていうことが基準で、おしゃべりします、たくさん見聞きする、子どもたちってやたらにしゃべってますよね、いっぱい集団になると。なので、たくさん見聞きするとか、分かりやすい言葉で伝える、教えてもらうとか、軽やかな雰囲気でっていう感じです。でもちょっと笑っちゃったのは、保育園にいる自分の子どもたちのこと思い出しちゃったんですけれども、本当にね子どもって、何人かで集まるとバチャバチャずっとやってるんですよね。で、この今回のドラゴンヘッドなんですけれども、土星とのトラインが引き続き、起こっております。で今回はこの土星の責任を果たそうとするこの真面目さから信頼を得ることができるよというメッセージが込められていますので、仲間との共同事業だったりとか、今ね本当風の時代なので、一人で何とかするぞっていうよりかは、例えばセミナーにおいてもコラボセミナーだったりとか、誰かと協力し合うっていうことがすごく大事なタイミングなので、これからどんどんそういう協力関係っていうのが必要になります。なので仲間とのね、共同事業はうまくいく兆しが出てくるっていうことと、あと人からの助言を素直に受け入れることで、とてもね助けてもらえるなっていうような意味があります。はい、そして、水星木星土星が巡行になりました。で5月から続いていた、惑星たちの逆行が次々と巡行になってきています。例えば逆行の、効果としては、水星の逆行の場合ですね、契約のトラブル、計算ミス、交通手段、通信手段が滞る、電車とか車の遅延、対極的な視野に、かけるですね、視野が、対極的な視野がそれがなくなっちゃうような感じなんですね。ちっちゃいものに目がいく。だからこの場合、振り返ってみて、独自の考え方を確立するとかねにはいいタイミングです。そして土星の、逆行中っていうのは自分自身の課題と向き合うタイミングです。そして木星の逆行中は拡大とか発展のスピードが落ちて現状維持に傾きやすいです。これらがこの3つの天体ですね、水星土星木星というのが、巡行になりました。なので、巡行になっていくので、新たな発展とか学びが始まりますよっていう意味にもなります。で今までとは、違うのは、目の前の曇っていたものは霧が晴れたかのような落ち着きを取り戻すとか、あと腹が決まるとか、 そんな感じを受けている方も、早くからね、そういう感じがね受けている人もいらっしゃるかもしれません。そのため、今まで難しいと感じていたことに対して、これからはね前向きな姿勢が取れるようになってきます。でまだエンジンがかかる感じはありませんが、徐々にあなたらしさの前向きな気持ちが出てきたりとか活発さが出てくるので、今まで誤解されたり悪かったイメージっていうのが改善される兆しがあります。ということで、ここまでが、今回のお羊座満月になります。それでは最後におさらいになります。はい、今回のおさらいポイントは8個です。その1、自分の気持ちを上手に表現することで周囲とのバランスが取れてきます。その2、理論的だけれども分かりやすく伝えましょう。その3、自分の軸を整えると周囲が合わせてくれそうです。その4、互いに意見を言うことは平等関係やフラットな関係があるからこそ成り立ちます。5番目、一人一人の環境は違いがあるので相手のことをよく考えること。6番目、自分の意見を伝えるときには受け取る側のことも考えて分かりやすく伝えること。7番目、人生においてひょっとしたらこれは学びなのかなという低姿勢で聞き入れてみる。8番目、軸を整えるためにも不要な価値観をデトックスしたり断捨離しましょうということです。はい、以上になります。またね、私の好きな、浄化のお歌、カイラバさんのキルタン YouTube で添付しています。はい、でこちらですね、それでは2週間後のサソリ座新月でまたお会いしたいと思います。お知らせの方は、下の方に、テキストの方にありますので、各自でよかったらご覧ください。ね、この録音をする前に実はですね、生徒さんと、お羊座満月の講座をやったんですけれども、やっぱりね、自分に今すごく当てはまりますっていう人が多くって、私も当てはまることすごくいっぱいあるんですけど、今回の満月はね、なので、天体はどうしても等しく私たちに、影響を与えてくれます。これを、ただなんとなく過ごすよりも、これは応援のメッセージなんだと思って自分の行動に変えるということで、楽しく、ね、生きていけるのかな、楽しく過ごしていけるのかな、充実した人生を受け、自分がこのために生まれてきたのかなっていうことを感じることができるかと思います。はい、すいません、長くなりましたが、こんな感じで、また2週間後のサソリ座新月でお会いしたいと思います。素敵な満月をお過ごしくださいませ。それではバイバーイ。